31節32節、旧約聖書出エジプト記32章31節と32節です。お読みさせていただきます。31節より、そこでモーセは主のところに戻っていった。ああ、この民は大きな罪を犯しました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もしあなたが彼らの罪を許してくださるなら、しかしもしかなわないなら、どうかあなたがお書きになった書物から私の名を消し去ってください。説教題、金の子牛です。中川牧師にお願いいたします。
お祈りを持ってメッセージに入ってまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。天の父なる神様、今日は子どもたちと一緒にあなたの言葉である聖書を通して私たちの心を探ってください。地震に続いて大雨と災害が続く、災害の中にあって痛み悲しみの中にある方々の上に、あなたの慰めと一日も早い復興のために人々の手の技を通して働いてください。私たちも自分たちの生活だけでなく、周りのことにも心を寄せ続けることができるようにしてください。そのために御言葉に聞くことができますように、私たちの主イエス・キリストの御名で祈ります。アーメン。今日は第4の日曜日になりますので、子どもたちと一緒に、子どもたちの聖書のテキストに合わせて、お話をしてまいりたいと思います。子どもたちは、しばらくモーセという人の生涯を通して聖書からお話を聞いています。先週は私たちが祝福された人生を歩むために十戒と言われる人生の指針、党の命令についてお話を聞きました。せっかくですので復習も兼ねて、子どもたちは復習も兼ねて、子どもたち用に分かりやすく書かれたものを読んでおきたいと思います。第1から読んでいきますけれども、第1、本当の神様はただお一人です。2、木や石で神様の形を作って拝んではいけません。3、神様のお名前をふざけて言ってはいけません。4、安息日、神様を礼拝する日を大切に守りなさい。5、お父さんとお母さんを大切にしなさい。6、人を殺してはいけません。7、結婚したら相手を大切にしなさい。8、盗んではいけません。9、他の人について嘘を言ってはいけません。10、他の人のものを欲しがってはいけません。この第1と第2というのは、他の神様があってはいけません、偶像を作ってはいけませんという命令です。ところがこの命令を聞いた後に、すぐにイスラエルの人たちはこの命令を破ってしまいます。で、今日はそのお話になります。お話に入る前に少し皆さんに質問ですけれども、皆さんは誰かあるいは何か推しがいるでしょうか。推しです、推し。最近は応援している人、大好きな人やものについて推しという言い方をしますけれども、少し前は、アイドルという言い方の方がよく使われたかもしれません。英語のアイドルという言葉には偶像という意味があります。偶像なんです。だいぶ意味が違うなと思うかもしれませんけれども、考えてみますと、推しすなわち大好きな人、熱狂する人、そういう人たちは時に私たちにとって神様のような存在になってしまうことがあります。まさにアイドルです。偶像となっていきます。今日はそんなことも頭の片隅に入れてメッセージに聞いてまいりたいと思います。さて、人々が何やら話をしています。モーセはいつになったら帰ってくんかね、 もう山に登ってからしばらく経つけど、もしかして山で何かあったんじゃない？もう帰ってこないかもしんないよ。俺たちこのままじゃやばいよねって。実はモーセさんはこの時、実戒を人々に伝えた後に、もう一度神様とお話をするために、シナイ山という山に登って40日が経とうとしていました。まあこれシナイ山の写真ですけれども、シナイ山ってこんな山なんですけども、そこで人々はモーセさんがなかなか山から降りてこないので心配になってきました。そこで人々はモーセさんのお兄さんのアロンさんのところに行って、モーセがどうなったかわからない。このままじゃ心配だから、私たちをエジプトから助け出して、私たちをこれから導いてくれる神様の像を作ってほしいって願ったんです。目に見えない神様じゃいるかいないかわかんないから、目に見える神様の像があれば安心できる、作ってほしい。もうそんな感じです。皆さん、私たちも例えば目に見えるお守りとか、触ることができる神様の像とか、そういうものの方が信じやすいですし、安心できるっていう気持ちは少し分かるような気がするかもしれません。でも最初に私たちは実会で確認したように、神様は私たちが幸せのために何が必要かと言われたでしょうか。特に第二の戒めは、あなたは偶像を作ってはいけません、木や石で神様の形を作って拝んではいけませんと言われました。まあそう言われて、モーセさんのお兄さんのアロンは悩んだと思いますけれども、あんまりにもみんなが言ってくるので、ついに人々に、あなた方の持っている金の耳輪を持ってきなさいって命令しました。そしてそれで金の子牛の像を作ったんです。せっかくですので、32章の4節前にも映していますけれども、聖書を開いている方はそこを追っていただいてもいいと思います。32章4節を読んでみます。彼はそれを彼らの手から受け取ると、のみで鋳型を作り、それを鋳物の子牛にした。彼らは言った、イスラエルよ、彼らは言った、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から導き上ったあなたの神々だ。皆さん、神様の像を作るとしたら牛の像って作りますかね。なんで牛なんだろうって思うかもしれません。でも実は当時、牛というのは力の象徴でもありますし、豊かさの象徴でもあったんです。そして特にイスラエルの人たちがいたエジプトという国では、オスの牛とメスの牛、それぞれの形になっている神様というのも存在したんです。アロンはこの金の子牛の像が私たちをエジプトから連れ出した神様ですと言って、神様の像を作ったんです。皆さん、こう大事なとこなんですけど、アロンさんは、これ大人の人にも大事なんですが、アロンさんはこの時に別の神様を作ろうとしたんじゃないんです。自分たちを助けてくれたこのあの神様を金の子牛という形で表そうとしたんです。でもそれこそがまさに神様の命令に背くことであって、それは偶像でした。そして人々はこの金の子牛の像の前で恥ずかしいことをしたり、これが神様だって言ってその像に向かって拝み始めたんです。さて、場面は変わって、シナイ山で神様はモーセに告げられるんです。急いで山を降りて人々のところに行きなさい、人々はすでに私の命令に背いて金の子牛の像を作って、それが神様だって言って拝み始めています。私は私の命令に従わなかったこの民を滅ぼそうと考えています。神様の怒りはとても大きなものでした。そこでモーセは神様に、どうか神様思い直してくださいって願います。神様、この人たちはあなたの民じゃないですか。あなたはこの民をエジプトから助け出して約束の地に連れてくよって約束したじゃないですか。もしこの民をここで滅ぼしたら なんだ神様約束果たせなかったじゃないってエジプトの人たちに笑われてしまうんじゃないでしょうか。モーセは必死に神様にお願いしたんです。すると神様はそのモーセの願いを聞き入れてくださいました。そこでモーセはもう急いで山から降りて民のところに向かうんです。ところがそこでモーセが目にしたのはイスラエルの人たちが金の偶像の前で偶像を拝んで踊って騒いでいる様子でした。それを見たモーセは怒りに燃え上がりました。まさに神様と同じ怒りでした。モーセはあの十戒の書かれた大事な石の板を持って山を降りてきたんですけれども、その石の板を地面に叩きつけて粉々に砕いてしまいました。まあ、本当はここで交換を入れてねガシャーンとか入れれば皆さん驚くんでしょうけど、驚かすのもなんなんで入れなかったんですけども、ガシャーンってこう、まあ、石だからねどういう音がしたか分かりませんけど割れます。神様との約束が破られたことにモーセは怒って、そして神様の激しい怒りが自分の怒りとなって十戒の石を砕いたんです。そしてさらに金の子牛の像も火で焼いて粉々に打ち壊しました。モーセはお兄さんのアロンを見つけて言うんです。あなたはなんていうことをしたんですかって。するとアロンさんなんて答えたでしょうか。兄さんのアロンはなんてことをしたんですかって言われたら、アロンはこう言ったんです。この民が悪いのはあなたも知ってるでしょって。あなたも帰ってこないし、民はしつこく神様の像を作ってくれって言うから、仕方なく民から金を集めて火に入れたら、なんとこの金の格子が出てきたんですって言った。出てくるはずないでしょ、自分たちで作ったんじゃないですか。すごい言い訳だと思いますけれども、でも私たちも言い訳をしますよね。素直に謝らないんです。自分のミスとか失敗、そして罪を言い訳してごまかそうとすることがありますね。私たちは罪を指摘されたときにすぐに神様ごめんなさいって謝ることが大切です。この時神様を恐れる者たちはモーセのところに集まってきました。その時この罪がどれほど大きなものであったかっていうことを神様は示すために厳しい裁きもその時に下りました。その後でモーセはもう一度イスラエルの民の罪が許されるように神様のもとに行ったんです。それが今日最初に読んでいただいた聖書の箇所になるんです。モーセは神様にイスラエルの民は大きな罪を犯しましたって悔い改めます。どうかこの民を許してほしいって願うんです。そしてなんとモーセさんは、もしその願いが叶わないなら私が代わりにその罰を受けます、私の命を捧げますって、モーセは心からの悔い改めを民のために願ったんです。すると神様はモーセさんの願いを聞き入れて、モーセさんにもう一度イスラエルの人たちを導くようにと語られました。皆さん、私たちも誰かのために真剣に祈るものでありたいと思います。そして皆さん、もう一つ大事なことは、私たちには文字通り私たちの罪の身代わりとなって死なれたお方がいるっていうことを思い出したいと思います。今日の出来事にもあったように、神様は私たちの罪を決して見過ごすお方ではありません。でも同時に私たちの罪を許されるお方であって、そのためにイエス様を私たちのためにこの世に使わされました。皆さん、私たちの中に今日神様にごめんなさいって祈るべきことがないでしょうか。あるいは私たちの中に、心の真ん中に何か偶像が座っていないでしょうか。最後に今日の暗唱聖句を子どもたちと一緒に読みたいと思いますけれども、 大人の人たちはちょうど先々週の礼拝で開かれた聖書の箇所になるんですけれども、第一ヨハネの5章の21節を一緒に読んでみたいと思います。第一ヨハネの5章の21節3、はい。子供たち、偶像から自分を守りなさい。イスラエルの人たちは神様を目に見える形で偶像を作りました。神様を形で表すことはできませんし、それは偶像になります。また偶像っていうのは、最初にも少しお話ししましたけれども、時には私たちが大好きなもの、それがあれば安心できるもの、目に見えるもの、それさえあれば死んでもいい、それだけがあれば幸せ、そういったものがいつの間にか神様よりも大事なもの、神様のようなもの、私の偶像になることがあります。実はこれ説教の翻訳の方にはすいません入ってないんですけれども、急遽昨日思い巡らしながら、例えばこういうことですねっていうことを少しお話ししたいと思います。ちょっと原稿にはないお話になるんですけれども、例えばある子供が教会学校に行ってます。まあ、後ろの方にも教会学校に行ってるお友達がいますけども、教会学校であるお友達が神様にお祈りすれば神様はお祈りを聞いてくれるっていうお話を聞いたんです。でその子は喜んで家に帰って、明日ちょうどテストがあるから、明日テストがあるからそのためにお祈りをしたんです。でもなんとなく目に見えない神様って言っても不安になったので、ちょうど近くにあったいつも使う鉛筆があったので、いつもこれテストで使う鉛筆だからって、この手鉛筆を握ってこれでテストができるようにって神様にお祈りするんです。すると次の日テストでとってもいい点取るんです。するとその子はその日からこの鉛筆を使ってこの鉛筆にお祈りをしてやったらいい点が取れるっていうことを知ったと思って、一生懸命この鉛筆を握っていい点数が取れますようにってお祈りを始めます。するとまた次のテストもうまくいくんです。するとその子はそのお友達に、自分のお友達に自慢げに話し出すんです。この鉛筆すごいんだぜって、これでテストやると点数取れるんだぜって言ったんです。するとどうなったでしょう。するとその子のお友達がこの鉛筆の周りに集まってきて、俺にもその鉛筆触らせてくれよ、この鉛筆に触ったら俺も点数が良くなるかもしれないって言うようになったんです。その子はこの鉛筆を大事にして、そして使い続けます。でも何回も何回もテストで使うのでどんどん短くなります。ある日あんまり短くなっちゃった鉛筆を見て、お母さんはその鉛筆をゴミ箱に捨てちゃいます。使わないよねって捨てちゃいます。するとその子はものすごく怒るんです。なんてことしたんだ、この鉛筆があるから僕はいい点が取れたって言ったんです。皆さん、私たちにとってはどんなものでも神様のような存在にしてしまうことがあります。時には勉強ができるっていうことが神様になります。人気者になるっていうのが神様になることができます。ある人が同じように大人になってから仕事でうまくいくようにってお祈りを始めます。仕事がうまくいくようにって、私たちもお祈りします。仕事がうまくいくようにって、すると仕事がうまくいくようになったんです。その人はその後も一生懸命にお祈りをして、仕事がどんどん成功してどんどん偉くなったんです。ある時その人のお友達がその人に聞いたんです。あなたにとって一番大切なこと、一番大事なことは何ですかって。その人は迷わず答えるんです。成功することですって。成功することですって。いつの間にかその人にとって大切なこと、一番必要なことはまさに成功、成功、成功が神様になったんです。皆さん、勉強で良い点を取ること、成功することが悪いんじゃないんです。でもそれが 神様、それがあれば問題ない、それが私の人生の目的、そうなってどんどんどんどんそれが大きくなって、どんどんどんどん神様が見えなくなっていくときに、私たちは立ち止まってもう一度自分の姿を点検することが大切です。私たちはもう一度自分の心の中を点検したいと思います。神様がいるところに他の偶像が座っているっていうことがないでしょうか。今しばらくそれぞれのところで目を閉じて、心を静かにして神様の語りかけを聞いてまいりたいと思います。今しばらく目を閉じて心を静かにしましょう。子供たちよ、偶像から自分を守りなさい。今しばらくそれぞれのところでお祈りの時を持ちます。天の父なる神様、今日は子どもたちと一緒にモーセさんの出来事からお話を聞いてきました。先週実会のお話を聞いて、もう今週はイスラエルの人たちがその実会を破った出来事を聞きました。モーセがいなくなってしまったように思えて、神様が目に見えないからって、神様見える像を作ってほしいと人々は願い、そして形を作った途端にそれを神様だと言って礼拝して、そこで大騒ぎを始めました。でもその姿は私たちの中にも時々あります。神様が見えなくて不安になってしまうことがあります。お祈りをしても声が聞こえないから、なんとなく神様いないような気になってしまいます。見えるものや触れるもの、絶対大丈夫だって分かるもの、そういったものの方が私たちが安心できるものとして、いつの間にかそれが私たちの心の中で大きくなってしまうことがあります。でも神様のあなたはもっともっと大きな方であって、私たちの人生を祝福をもって導こうとしておられます。どうぞいつも私たちが神様を見上げて歩むことができますように。子どもたち、偶像から自分を守りなさいとヨハネが私たちに語ったように、私たちはいつも自分の心の中を点検しながら歩み続けることができますようにお願いいたします。すべてのことを神様の手の中にお任せして、尊き主イエス・キリストの御名でお祈りをいたします。アーメン。